ポチッと再生ありがとうございます。梅サーティです。皆さん、愛に生きていますか？この番組では聖書を通して神の愛に触れ、多くの幸せに満たされちゃうラジオブログです。それでは今日もお祈りから始めたいと思います。天の父なる神様、今日もこのようにして聖書朗読する時間が持てることを感謝いたします。一ついいことがあると、またもう一ついいことがある、そういうふうに思いたい毎日ですが、そうはいかず、一ついいことがあるとまた一つ新たな試練があなたから与えられます。その試練においてもまた一人一人が乗り越え、新たな幸せをつかみ成長できるよう、あなたがお力をお与えください。この私においてもまた新たな試練が立ち向かい、それに打ち勝てる力をあなたがお与えください。今日これから一章読ませていただきますが、この一章がよりよく聞いてくれている人たちに伝わるよう、私の声を強め、思いを強めて、聖書を通してあなたの愛が伝わっていきますよう、どうぞお力をお貸しください。このお祈りをイエス・キリストの御名を通し御前にお捧げいたします。アーメン。それでは本日の一章を読んでまいりたいと思います。新改訳聖書、旧約聖書のサムエル記第1第20章。ダビデはラマのナヨテから逃げてヨナタンのもとに来て言った。私がどんなことをし、私にどんな咎があり、私があなたの父上に対してどんな罪を犯したというので、父上は私の命を求めておられるのでしょうか。ヨナタンは彼に言った。絶対にそんなことはありません。あなたが殺されるはずはありません。そうです。私の父は事の大小を問わず、私の耳に入れないでするようなことはありません。どうして父がこのことを私に隠さなければならないでしょう。そんなことはありません。ダビデはなおも誓って言った。あなたの父上は、私があなたのご好意を得ていることをよくご存知です。それで、ヨナタンが悲しまないように、このことを知らせないでおこう、と思っておられるのです。けれども、主とあなたに誓います。私と主との間には、ただ一歩の隔たりしかありません。すると、ヨナタンはダビデに言った。あなたの言われることは、何でもあなたのためにしましょう。ダビデはヨナタンに言った。明日はちょうど、新月祭で、私は王と一緒に食事の席に着かなければなりません。私を行かせて、三日目の夕方まで野に隠れさせてください。もし父上が私のことを咎められたら、おっしゃってください。ダビデは自分の町、ベツレヘムへ急いで行きたいとしきりに頼みました。あそこで彼の士族全体のために、年ごとの生贄を捧げることになっているからです。と、もし父上が、よし、とおっしゃれば、このしもべは安全です。もし激しくお怒りになれば、私に害を加える決心をしておられると思ってください。どうか、このしもべに真実を尽くしてください。あなたは主に誓って、このしもべと契約を結んでおられるからです。もし私に咎があれば、あなたが私を殺してください。どうして私を父上のところにまで連れ出す必要がありましょう。ヨナタンは言った。絶対にそんなことはありません。父があなたに害を加える決心をしていることが確かに分かったら、あなたに知らせないでおくはずはありません。ダビデはヨタナンに言った。もし父上が厳しい返事をなさったら、誰が私に知らせてくれましょう。ヨナタンはダビデに言った。さあ、野原に出ましょう。こうして二人は野原に出た。ヨナタンは イスラエルの神、主に誓ってダビデに言った。明日か、明後日かの今頃、私は父の気持ちを探ってみます。ダビデに対して寛大であれば、必ず人をやってあなたの耳に入れましょう。もし父があなたに害を加えようと思っているのに、それをあなたの耳に入れず、あなたを無事に逃がしてあげなかったなら、主がこのヨナタンを幾重にも罰せられるように、主が私の父と共におられたように、あなたと共におられますように。もし私が生きながらえておれば、主の恵みを私に施してください。たとえ私が死ぬようなことがあっても、あなたの恵みをとこしえに私の家から絶たないでください。主がダビデの敵を地の表から一人残らず立ち滅ぼす時も。こうしてヨナタンはダビデの家と契約を結んだ。主がダビデの敵に血の責めを問われるように。ヨナタンはもう一度ダビデに誓った。ヨナタンは自分を愛するほどにダビデを愛していたからである。ヨナタンはダビデに言った。明日は新月祭です。あなたの席が空くので、あなたのいないのが気づかれるでしょう。明後日になれば厳しく問い出すでしょうから、あなたはあの事件の日に隠れたあの場所に行って、エゼルの石のそばにいてください。私は的を射るように三本の矢をそのあたりに放ちます。いいですか。私が子供をやって、行って矢を見つけてこいと言い、もし私がその子供に、それ矢はお前のこちら側にある、それを取ってこいと言ったら、その時あなたは出てきてください。主は生きておられます。あなたは安全で何事もありませんから。しかし私が少年に、それ矢はお前の向こう側だと言ったら、あなたは行きなさい。主があなたを去らせるのです。私とあなたが交わした言葉については、主が私とあなたとの間の永遠の証人です。こうしてダビデは野に隠れた。新月祭になって王は食事の席に着いた。王はいつものように壁寄りの席の自分の席に着いた。ヨナタンはその向かい側、アブネルはサウルの横の席に着いたが、ダビデの場所は空いていた。その日サウルは何も言わなかった。あれに思わぬことが起こって身をけがしたのだろう、きっと汚れているためだろうと思ったからである。しかしその翌日、新月祭の第二日にもダビデの席が空いていたので、サウルは息子のヨナタンに尋ねた。どうしてエッサイの子は昨日も今日も食事に来ないのか。ヨナタンはサウルに答えた。ベツレヘムへ行かせてくれとダビデが私にしきりに頼みました。どうか私を行かせてください。私たちの士族はあの町で生贄を捧げるのですが、私の兄弟が私に来るように命じています。今お願いします。どうか私を行かせて兄弟たちに会わせてください。と言ったのです。それでダビデは王の食卓に連ならないのです。サウルはヨナタンに怒りを燃やして言った。このバイタの息子め、お前がエッサイの子にエコひいきをして自分を恥ずかしめ、自分の母親の恥をさらしているのをこの私が知らないとでも思っているのか。エッサイの子がこの地上に生きている限り、お前もお前の王位も危うくなるのだ。今人をやってあれを私のところに連れてこい。あれは殺さなければならない。ヨナタンは父サウルに答えて言った。なぜあの人は殺されなければならないのですか。あの人が何をしたというのですか。するとサウルは槍をヨナタンに投げつけて撃ち殺そうとした。それでヨナタンは父がダビデを殺そうと決心しているのを知った。ヨナタンは怒りに燃えて食卓から立ち上がり、新月祭の2日目には食事を取らなかった。父がダビデを侮辱したので、ダビデのために心を痛めたからである。朝になると、ヨナタンは小さい子供を連れて、ダビデと打ち合わせした時刻に、 野原に出て行った。そして子供に言った。私がエリアを見つけておいで。子供が走っていくと、ヨナタンはその子の向こうに矢を放った。子供がヨナタンの放った矢のところまで行くと、ヨナタンは子供の後ろから叫んで言った。矢はお前よりもっと向こうではないのか。ヨナタンは子供の後ろからまた叫んだ。早く、急げ、止まってはいけない。その子供は矢を拾って主人ヨナタンのところに来た。子供は何も知らず、ヨナタンとダビデだけにその意味が分かっていた。ヨナタンは自分の弓矢を子供に渡し、さあ、これを町に持って行っておくれ、と言った。子供が行ってしまうと、ダビデは南側の方から出てきて、地にひれ伏し、三度礼をした。二人は口づけして、抱き合って泣き、ダビデは一層激しく泣いた。ヨナタンはダビデに言った。では、安心していきなさい。私たち二人は、主が、私とあなた、また私の子孫とあなたの子孫との間の永遠の証人です。と言って、主の御名によって誓ったのです。こうしてダビデは立ち去った。ヨナタンは町へ帰って行った。と、第20章はここまででございます。ついにね、サウルがダビデを殺そうとこう思っていることが発覚するわけですけれども、その過程においてね、ダビデとヨナタンの気持ち、これがね、非常に凝縮された物語としてね、語られていました。ここにね、本当に相手のことを自分と同じように愛する、そういうね、ヨナタンの行為、思いの深さっていうものがね、こうきちんと表れていて、ここまでね、できるかなと自分でこう問い返してしまいましたね。隣人のため、友のため、自分は死ぬことができるだろうかと。ここまでの愛情というものはね、なかなか真似できるものではないですけれども、ここまでの愛を持ってしてね、人とのつながりを持っていけば、もっともっと世界は平和になっていくのではないかと、こう思う梅でございました。ということで、本日はここで締めさせていただきたいと思います。本日も最後まで聞いてくださってどうもありがとうございました。それでは、梅梅梅サーティーでした。